ラジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第55回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの手で作られ NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方、今120人超えました。この時間はその会員の皆さんをご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて、今月10月のゲストです。開局前から立ち上げに関わっていただいておりました小西雄一さんをお招きいたしました。小西さん、こんばんは。
こんばんは、小西です。今大阪から、お伝えをしています。よろしくお願いします。
はい、はい、大阪でオンラインでおつなぎをしております。少し風の音がね、外からなので聞こえてきますが、臨場感たっぷりでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先に自己紹介と言ってはなんですけれども、開局前からラジオカフェに関わっていただいておりましたので、そのあたりのお話も踏まえて少し簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、小西雄一と言います。ラジオカフェに関わる前にですね、
はい、
大阪にある外国語の、専門放送局の方でチャイニーズポップスを書きながらアジア系の国際交流情報番組をやっていました。で、その番組が終わってから京都で開局するというふうな、ご連絡をいただいて、じゃあ一度参加してみよう。で、参加した上で、開局から、少しの間、同じタイプの、国際交流情報番組を立ち上げて、で、参加をし、で、番組が終わってからは、局の運営の方を担当するという形で、番組編成委員会の、委員であったり、副委員長もさせていただいたりして、今現在に至るという、そういう流れになります。
そうなんですよ。なかなか聞いてるところではね、番組しか聞こえてこない、当然なんですけれど、ラジオカフェの NPO の中には理事会、編成委員会、何々委員会と委員会があり、そういったところを経て今のラジオ局が成り立っていると、そういうところなんですよね。
そうなんですよね。
どうですか、そのあたり関わって、毎週1回の例会にもずっと参加していただいて、コアメンバーと私伺っておりますが、その当時のラジオカフェそして今。
そうですね、やっぱり立ち上げる時の熱量であったり思いであったりっていうのはかなり強いものもありましたし、それが10年15年経って同じ熱量ではないにしろ、どんどんどんどん変わっていって、当時は開局当時はまだ正会員は2桁しかいなかったっていう、今現在は先ほど、藤本さんのお話にもあったように、
はい、
120人超えたと
3桁、はい、
いうことですので、そういう意味では熱量のスタイルがどんどん変わっていってるんだなというふうな印象を受けます。
嬉しいお言葉をいただきました。
はい、
また小西さんはもう一つ、先ほども少しおっしゃっていただきましたが、チャイニーズ、そして、台湾と、これは分けてもいいですかね、ラジオにも精通していらっしゃるということで、そのあたりも含めてお話伺いますか。
はい、音楽というかチャイニーズポップスですね、中華圏全般、
はい、
中国も台湾も香港もシンガポールも全中華圏をぐるっと回してっていう風な感じで、活動していた。今現在ちょっとコロナの関係で、
はい、
現地に行くということがなかなかできないので、どうしてもネットでの情報収集であったり、現地にいる友人とネットで連絡を取ったりっていう、そういうことをやってるんですけれども、どんどんどんどんエンターテインメント自体も 変わりつつある、うん、まあ、日本のエンタメもね、あのコロナの関係で、まあ、どんどん変質変わっていこうというふうなところもあるっていうのはあるんですけれども、
はい、
アジア中華圏もそういうふうな方向にちょっとあるのかなという印象を受けます。
その当時のチャイニーズポップの、まあ、そういった雰囲気風を感じながら、やはりそれはラジオカフェの編成委員の中でも生かされていったというところはありますでしょうか。
そうですね、番組作りであったりとかそういうもの、まあ、ラジオカフェっていろんな、例えば、NGO、NPO に関わってであったりとか、ないしは自分の趣味思考であったりとか、
はい、
政治的な背景であったりとか、いろんなものを、うん、まあ、背景に持った人が番組を作っておられる、まあ、僕もその一人で、うん、僕の場合はそのアジアの国際交流を関西で発信したいという、うん、そういう思いでさせていただいてましたので、うん、そういう、例えば今現在であればラジオカフェには例えばエスペラントのような活動を普及させようというふうな、そういう番組もね、あったりもしますし、
ございます、はい、
ね、ありとあらゆるスタイルで、はい、
うん、
まあ、やっておられる、それいろんなパターンの番組を支えたい、そういう思いを持っておられる方が正会員として支えるっていうような、そういう位置づけになあるのかなと思ってます。
おっしゃる通りです。先ほどおっしゃっていただいたエスペラントもそうですし、ね、様々な言語や背景を持った方々が番組を通してラジオの中でそれを発信されるっていう、そういういろんな、まあ、多文化な発信をしているのがまさに京都でもあるのかなというふうに私もあのスタッフをする中で感じます。
はい、
そして、もう一つ、はい、あ、はい、どうぞお話しください。あ、では、話の流れ、ズームの難しいところですね。
はい。
すいません。では、次の、ことについてお話しいただきたいのですが、ポッドキャストについても。
はい、あ、そうですね。いろいろと、まあ、先ほど言ったような形で、アジアのエンターテインメントであったり、アジアの情報発信、個人個人の人が情報発信をするという中で、
はい、
実は、今最近特に今年からなんですけれども、台湾でポッドキャストで個人が発信をするっていう、そういうふうな動きがものすごく活発になってるんです。
それは今年からということはコロナがあってということは関わりがあるのでしょうか。
コロナもありますし、それからポッドキャストに関わるような専門のアプリ、スマホアプリですね、そういうものが出てくるようになったり、ないしは日本と同じような形なんですけれども、例えば Google であったり、
はい、
Spotify であったり、そういういろんなインターネットサービスがポッドキャストを発信する、まあ、そういうプラットフォームを作るようになったという、そういうことですね。
日本ではね、少し前からポッドキャスト出てきてますけど、はい、どう変わりましたか。ね、
やっぱりその個人が発信する、まあ、ラジオカフェも個人が発信するというところに特徴があるかと思うんですけれども、
はい、
その例えば自分の好きな音楽、自分の好きな文化、例えばあと情報であったり政治的な、まあ、姿勢であったり、そういうものを個々人が発信をしていくっていう、そういうスタイルがどんどんどんどん、自分も喋りたい自分も喋りたいっていう気持ちが台湾の方で出てくるようになった、そういう傾向が今年一気に爆発してるっていう、そんな感じかもしれませんね。
ニュースを見ていると、私なんかは全くその素人の印象ですけれど、台湾の人たちは自分たちの意見をこう持ってて、市民がすごく活発に意見を出してるなっていう、そんな印象を受けたんですけれども、それは情報発信手段ポッドキャスト等が広まることによってもこうより力強くなっていったみたいなところはあるんでしょうか。
そうですね、日本でも例えば YouTube を通じて、例えば動画編集をやって自分の伝えたいことを個人発信していくっていうことは、最近やっぱりどんどんどんどん YouTuber 増えてきてるっていうのもあるじゃないですか。
本当に、はい、
それと同じような形で、ただ日本でも YouTuber っていうのはいるんだけれども、ただ動画編集っていうのは結構めんどくさい、時間もかかる、技術的にもちょっとしんどい、 けどポッドキャストのような、例えばマイク一つスマホ一つで発信できるよっていう風な流れっていうのは、割とねその個人が情報発信をしていくっていうラジオカフェのスタイルと似通ったものがね実はあったりするんですね。ラジオカフェもやっぱり前、はい、マイクの前にまあ座って喋って、で京都の街中はもちろんインターネットを通じてずっと、まあ、日本全国それから世界全体に発信していくっていう、そういう流れになっていきますよね、うん、そういうところと共通する部分はあるのかな。だからそういう意味では台湾でどんどんどんどんそういう個人発信っていうところが注目されているっていうのと同時に、日本でもそういう流れになればもっと面白いことが起きるんじゃないかな。例えばラジオカフェみたいな個人発信をしていってるメディアがどんどんどんどん活発になる、ないしは重要な位置を占めていくっていうふうになれば、もっと日本っていうのは面白い国になるんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。
ラジオってこうメディアでもあるけれど、すごく私は地域づくりをしているなというふうに感じます。本当にそうなったらいいですよね。
ねえ、で京都の、まあ、京都の地域をそういう形でどんどんどんどん結んでいくと同時に、京都っていうのは例えば僕のように今京都には住んでいない、他の地域に住んでいるけれども京都とつながっていたいという人にも、はい、やっぱりどんどんどんどん縁をつなげていく、うん、そういうメディアでもあるんですね、はい、例えば、
ね、
京都に住んでいる、はい、いや京都じゃないや、ごめんなさい、大阪に住んでる僕であったり、来週は東京に住んでる誰かであったり、例えば北京に住んでる誰かであったり、台北に住んでる誰かであったりっていう、うん、京都でつながるっていう意味合いでは、世界中の京都に縁のある人がラジオカフェを通じてつながるっていう風な形に持っていきたいなっていう、そういう思いも、まあ、開局当時の思いとしてもありましたし、今現在もやっぱりあったりしますね。
いや、ありがとうございます。もうそろそろお時間が残り1分半となってきましたが、最後に一言、はい、お伺いできればと思います。
ポッドキャストの話を、はい、ポッドキャストの話をしましたけれども、はい、ラジオカフェもポッドキャストを実際にやっています。ホームページを見ていただいたら、ラジオカフェのやってる番組をインターネットを通じて聞くことができるということで、ぜひ京都に縁のある皆さんがぜひ聞いていただければなというふうに思います。僕も実はちょこちょこ聞いてます。
はい、ありがとうございます。本日は大きなエールをいただきました。はい、ゲストは大阪からおつなぎしました小西雄一さんでした。本日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まだ京都行きますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。